13節、イエス様は女に答えられました。この水を飲むのは誰もまた乾くであろう、ね。この水を飲むのはまた誰でも乾くであろう。しかし、私が与える水を飲むのはいつまでも乾くことがないばかりか。私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。まさにこの私が与える水というのは、この7章の、私を信じる者は、その裸に生ける水が乾くなって流れる同じ水です。精霊による水です。この女の人はですね、どんな人だったかということがありますが、真っ昼間に井戸に水に汲む人なんか誰もいないわけでありますが、水汲みは大抵女性の仕事でしたが、朝の涼しいうちに、あるいは夜の夕方の涼しいうちに水汲み、だから井戸の周り、井戸端会議になるわけですね。でもその井戸端会議、人間関係を避けて、真っ昼間に人を避けてきたこの女性は、いわくつきの女性だった。後でイエス様はそのことをしていらっしゃいますが、この人は5人も6人も男性遍歴をしてきた人であります。まあ、今は不思議な女性であります。村の人たちから変な目で見られていた人であります。でも彼女は彼女の生き方を貫いたという言い方ができるかもしれません。なぜ彼女はそんなにですね、何度も結婚したんでしょうか、5遍も結婚したんでしょうか、6度目の今いる男性はですね、もう結婚ってのことをやめて同棲しているわけで、もうただれた生活をしてしまっているんですけども。いい言い方するならば、実はこの人にも渇きがあったわけです。それはどういう渇きか、私の心を満たしてほしいという渇きです。私の魂の深いところを満たしてほしい。それを満たすものは何か、異性の愛だと思った。だからある学者はこのところラブハングリーというねテーマをつけている。本当の愛、本当の愛で私を満たしてほしい、私の渇きをあなたの愛で満たしてほしい、それ異性の愛を求めた。だけどもね、とっかえ引っかえするんですけどもね、満たされないんですよ。6人書いたけれども、未だに満たされない。イエス様はそのことを言われた。この水を飲むのはまた乾きますよ。あなたが飲んでる、あなたが期待して飲む水は、決してあなたを満たすことはない。また乾く。しかし、私が与える水は、そうじゃ。私の当たり道はあなたのうちで泉となって、そしてあなたのうちで永遠の命に至るこの水が湧き上がるんだということをおっしゃった時にですね、初めて15節この女性が反応したんです。女がイエスに言った、主よ、私が買うことなくまたここに来なくてもよい、その水を私にください。乾き残った。元に戻りますが、イエス様は誰でも乾くものがある、ね、おっしゃいました。皆さん、今私たちは乾いてますか？乾いてるでしょうか？本当に私の心の奥深いところ、魂に満たす命の水、乾いてませんか？だけども私たちはまたその乾いていることさえもわからないでいるということもあり得るということを申し上げております。本当に私を生かすの水、命の水を求めることをしないで、手っ取り早い目の前のこの世が与えるあの水、この水、あの楽しみ、この喜び、こうしたらもっと嬉しい、こうなったらもっと愉快だ、こうなったらもっと私は喜ぶというですね、本当の渇きをですね、そういう偽りのまた渇くと言われるもので追い求めて、私たちは自分の渇きをごまかしないだろうかということですよね。皆さん、このものみんな渇きますよ。またキリがない。 今朝私たちの心の中に、イエス様は誰でも乾くものだとおっしゃいましたが、そういう命の水に対する乾きがあるという、それは本当に幸いなことだと思います。私は本当に満たされないものがあるということを感じている。そういう渇きを持っていらっしゃる方は、それは素晴らしいことだと思う。こんなことやっていたけども、これもやっていたけども、一生懸命やったけども、だけどもこれもあれも本物ではなかったなというね、そういうものを持っていらっしゃる意識というのはすごく大切なことでありまして、そのような渇き、この叫びがあるならば、それを決して封じ込めてはならないのでありますね。大変つらい問いかけでありますが、皆さん、私たちは教会に来て神様を礼拝し、賛美し、御言葉を聞きながら、果たして生きる水を飲んでいるんだろうかなということですね。ある時、一人の姉妹が、この方は展開してこられた都会の教会から展開されてこられた方でありましたけども、礼拝で祈ってくださいました。まあ、他の教会から来た人は時々ね、へえと思うようなね、祈り方をする。私たちと違う祈り方をする。その方も、まあ、どうということない祈りをなさってくださったわけですが、今日も皆さん祈ってくださいました。神様、今日牧師先生が説教された時に、神様の言葉を正しく、そして豊かに語りなさることができるように助けてください。非常にきっぱりとした祈りをなさいました。まあ、聞き逃してもいつものアメンと感謝ですというようなことであるかもしれませんが、私はその祈りがブキッとこう心に留まったんですね。本当に声を下げてアメンこう祈ったことを覚えてるんですね。ああ、そうか、牧師の仕事って使命っていうのは、御言葉を講談から開きながら、その神の御言葉を、まずは一つは正しく解き明かすことですよね。自分勝手な解釈じゃなくて、本当に御言葉を正しく、間違いなく、その真理を解き明かすんですね。これは大切なことであります。どんな、この愉快のどんな面白い、どんな影響力がある説教をしたとしても、それが御言葉の正さから外れていたら、それは説教ではない。御言葉の命を与えることはできないんですね。正しくても大切ですよ。異端というものが本当に警戒さなきゃいけない。自己流というのは警戒さなきゃいけない。正しく、もう一つは豊かにですよね。ここはもう私はもうギャフンと言おうかないわけですが、豊かに、豊かに。豊かな恵みの中で、しかもお一人一人に届いていく、届いていく。まあ本当にこの祈りを忘れられないですね。私の使命は、まあ、それは神様の言葉を歪めることなく、薄めることなく、皆さんに解き明かして届けることが、まあ、一つの大きな使命であるということを覚えておりますが、まあ、この使命に成功しているとはとても思えないので、本当に皆さんにはどう言ってるか分かりませんが、毎回ですね、40年近くやってきて、アップアップですよ、私は。本当にここに、最初必ず、儀式じゃないんです。ここにひざまずいて、イエス様すいません、もう準備できませんでした。本当に、もう本当にもうボロボロです。アップアップです。助けてください。そして、どうぞこのメッセージを聖霊様がどうぞ我々で生かしてくださる幸いです、まあ、そんな思いでひざまずくわけですよ。毎回そうなんです。説教師がどんなに懸命に語っても、もしそこに聖霊が働かれ、御言葉が聞いている人々にまた語っている者の心に留まって、心の中から生ける水となって流れ出ない限りですね、つまり御言葉が聖霊が祝福してくださらない限り、そして聞いている人々の心に染み通っていかない、そして祝福となっていかない限りですね、それが単に人間の言葉になってしまう。いつもその危険性。 命あふれる礼拝を捧げるというのが今年の私たちの目標でございます。だけども命あふれる礼拝って何だ、もうお分かりだと思います。今当番をね、もう一度こう増やしまして、受け身の礼拝じゃなくてみんな意識持って、ね、お客さんじゃなくて捧げていく意識持って備えられた礼拝ということでね、今やってますけども、もちろんそのことは大切ですが、一番大切なことがそうですよね、精霊が働かれる礼拝となる。